let's get into our Bible study. We're in Romans. Actually, we're going to finish up Romans 12.
はい。では、聖書の学びに入りたいと思います。ローマ人への手紙の、12章の途中までで聖書終わっています。
We didn't quite finish it last week. Now, we're in the last section of the book of Romans, which gives us lots of practical commands.
今私たちはこのローマ人への手紙全体の後半のところ、最後のセクションに入っていますけれども、ここはたくさん私たちに実践的にこう生活する上での教えが書かれています。
You remember, chapters 1 through 11 describe in detail, it's a very detailed logical case for the gospel.
1章から11章までの間というのは、福音に関する非常に詳細なこの論争が行われてきました。
And then from chapters 12 and onward, we get these the practical part, our response, you know, how we should live in response to God's mercy.
そして12章以降は、その神の憐れみに対して私たちがどのように応答していったらよいか、この日々の生活の実践的な、進めが書かれています。
So let's begin now where we left off. We're in chapter 12, verses 15, and let's read 15 through 18.
はい、先週12章の、途中までで終わってますので、今日は15節からいきたいと思います。15節から18節をお読みします。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のある者と考えてはいけません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。
You know, we cannot control how others will react to us, but by God's help, we can control how we react to them.
私たちは自分たちに対してこう何かしてくる人相手に相手のその心をコントロールすることはできません。でも主の助けによってそういう人たちに対する自分の反応というものはコントロールすることができます。
Now for many of us it's kind of natural that if somebody attacks you or comes you just sort of retaliate. That's sort of a natural reaction.
誰かにこう攻撃されたり傷つけられたりするときにそれに対して仕返しをしたいと思うのはこれは自然な反応だと思います。
I mean, that's really the way of the flesh.
それがまあいわゆる肉の方法ということになります。
But Jesus is teaching us a new way to live.
でもイエスは私たちに新しい生き方を教えてくださいました。
And the Lord...Of course, he helps us with this.
そしてもちろんそのことを手伝って主が助けてくださいます。
But we have to cooperate with him.
でも私たちも主にこう協力していく必要があります。
And this is where we exercise our faith in Christ is when we cooperate and do and just step out to obey what he's commanded us to do.
その時に私たちがキリストに協力してこの主が私たちにしなさいとおっしゃることを行おうとする従おうとする時に私たちはこのキリストにおける信仰というものを実践する訓練していくということができます。
OK, let's read verses 19 through 21. 19
節から21節を読みします。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。
Now, verse 20 is a reference to Proverbs. It's Proverbs chapter 25, 21 and 22.
この20節のところに書かれていたことは、これは箴言の25章21、22節を引用しています。
Now, it may seem kind of odd.
ちょっとなんか変わったことを言っているように見えます。
And, there are a couple of explanations that what that could be referring to.
でこれに関して の解説というものがいくつかあります。
Now, some people believe that this refers to the ancient practice where they would carry around stuff on their head. So when they wanted to start a fire, they would get coals from their neighbor. So it's like, you know, to carry burning coals.
ある人たちのこの解説によりますと、当時古代のこの時代というのは人々が頭にこの火を持って運ぶということをしていました。なので隣の人から、その火のついた炭をもらって、それをつけることで、自分が運ぶ、その火を運ぶことができるという。
But then there's another explanation. I mean, I don't, you know, maybe. But there's another explanation that's it's that.The coals represent kind of a burning conviction that when your kind response to your enemy kind of fills him with a conviction, you know, that they'll think, oh, yeah, I was really a jerk. I shouldn't have done that.
で、また別の解説はですね、まあ、これははっきり分かりませんけれども、この燃える炭火というのが、こう罪の自覚ではないかという解説もあります。敵に対して良い行いをするとき、優しく親切に、接するときに、相手がそれによって、あ、自分はひどいことをした、間違っていたということをこう意識する、自覚する、罪の自覚を表しているのではないかという説があります。
But I don't think it means, you know, it doesn't have anything that you're kind to him so thatfire, their head will burst into flames or something. You know, it's not like that. It's not, of course.
まあでも良いことをして、その相手の頭に、
that would be weird.
相手がですね、その本当に燃えてる炭火、火を積むということは、ちょっと文字通りっていうのはよくわかりません。
You know, here you want something to eat, you know, and you're just waiting. Okay. Anyway.That's silly. Let's move on. Verse 19 says to leave vengeance to God.
19節のところには、この復讐というのは神に委ねなさいと書かれています。
And the Bible teaches that we, and in fact, all people are eternal beings.
聖書は私たちに、まあ私たちとか、この他のすべての人たちは永遠の存在であるということを教えています。
And that life, it goes far beyond what we experience in these bodies.
そしてこの命というのは、私たちの、この肉体をはるかに超えるものであるということを教えています。
And the Bible teaches us that we have a wonderful future to look forward to.
そして、私たちには将来、素晴らしい将来が待っているということを聖書は教えます。
Beyond this life, we have a wonderful, you know, eternal future to look forward to.
この地上での人生だけではなく、その先に永遠に続くもっと素晴らしいものがあるということを教えます。
And the Bible talks that it says that God will wipe away every tear, everyhurt that we've been experiencing in this life, he will make it better. He will wipe away every tear. He will right every wrong.
そして、そのところでは、神が私たちのすべての涙を拭い去ってくださる。すべてのその痛みとか傷とか、そういったものを癒してくださる。そして、間違っているものを正しくしてくださるということを聖書は教えています。
But the question is, do we believe that?
じゃあ問題です。私たちはそれを本当に信じているでしょうか。
Because if you don't believe that, or if you kind of, maybe, it's hard to leave justice into God's hands.
もし 信じていない、はっきりわからないというのであれば、この義、正義を神の御手に委ねるということは難しいと思います。
If we just look at this life and think of this life is all that there is, we're troubled by it. We're not good with, I'm going to leave vengeance to God. I don't know. He doesn't seem to do a very good job of, you know, it's kind of like, but it's, there's a future in the, there will be justice. Absolutely.
この今の世の中を見る限りではもう本当にひどい悪がはびこっていて、その中でもう神様何されてるかよくわからないしと思って言って、もう自分そのこの復讐とかそういったことを、神に委ねるということがもう本当にいやだって何もされてないみたいだしっていうふうに思ってしまいますけれども、でも必ず神は将来この義をもたらしてくださるという約束があります。
Because as you know, this earth is a terribly unjust place.
この私たちが今置かれているこの地上というのも本当に恐ろしいほど、不義がはびこっているところです。
I mean, it's painful. It's painful to look at.
もうこの見るのも痛々しいようなものです。
And we shouldNever think that God doesn't care or that He's just ignoring evil.
でもだからといって神はそんなことを気にかけておられないとか、この悪を見逃しておられるというふうに考えることは間違っています。
Because God is just and He's going to bring about justice.
なぜなら神は義なるお方であって、そして必ずこの神の義をもたらしてくださいます。
It's just that it's in His timing.
それはただ神の時が来る時にということです。
But as believers, as His children, we can just live, put our lives into His hands, know that we're safe, and we can entrust these issues of justice, okay, in the same way that we trust our lives to His hand, we just trust justice. Okay, God, I'll give it over to you. You'll deal with it.
でも神の子供として私たちは神を信頼することができます。ですから、この命を神の御手に、信頼して委ねるのと同じように、この正義がもたらされる正義というものもまた神に神の御手に、信頼して委ねることができます。
Okay, let's now go into chapter 13. Let's read verses 1 and 2.
はい、では13章に入っていきます。1節2節をお読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。
So we see here that God recognizes the authority that He has given to earthly governments, and so we should also recognize their authority.
神はこの地上での、国とか政府とかそういったものに権威を与えられておられます。ですから、私たちも神がそれを与えておられるということを同じように知っておくべきです。
He says, For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God.
神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですと書かれています。
You know, this statement can actually make us sort of wince. It's like, ah,、oh, because it's like,We're aware of the fact that much of the evil that is done in this world is done through evil governments.
この宣告を聞くとですね、ちょっとこう私たちは顔をしかめてしまうかもしれません。なぜならば、もう本当にこの世は、多くの悪で溢れていますし、それらは実はさまざまなこの国を通して政府を通して悪が行われているという事実が実際あるからです。
So that, does this mean that God is approving of this evil?
じゃあ神は一体こういう悪を認めておられるのかということになります。
Of course not.
もちろんそんなことはあります。
Throughout the scripture we see that the cause of evil in the world is the evil that is in mankind.
聖書を通して私たちはこの世にある悪の原因というのは、これは人類が持っている 人類の内側にある悪が原因であると教えています。
You know, we cause evil. Not God doesn't cause evil.
私たちが悪の原因であって、神が原因ではありません。
But God somehow, in His wisdom, God is able to work out His will in spite of evil.
でも神はその知恵を持って、たとえ悪があったとしても、それすらも用いられて、神の御心を行うことができになります。
Remember back in chapter 8:28, it says, "All we know that that for those who love God, all things work together for good." We saw how God works everything together for good according to His purpose.
ローマ人への手紙の8章の28節にこのようにありました。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
You know, when Paul wrote this, when he wrote this letter, Nero was the leader of the government, Caesar Nero.
この手紙をパウロが書いた時というのは、その当時、ローマの皇帝はネロという人でした。
And then, he was a very evil man.
彼は非常に悪い人です。
You know, he is the same. He would eventually have Paul beheaded.
で、このネロ皇帝が、最終的にパウロをの首をはねることになります。
And actually, the whole New Testament has tyranny in the background.
この旧約聖書は、ごめんなさい、新約聖書が書かれたあの時代の背景には常に独裁政治がありました。
Remember when Jesus was born in Bethlehem?King Herod, who was the ruler of that area, the governor, whatever, he was the ruler of that area, tried to have him killed.
イエスが、ベツレヘムでお生まれになった頃、当時はその地方一帯はヘロデ王という人が、まあ、あの支配していましたけれども、彼は、このイエスを殺そうとしていました。
In fact, can you imagine how evil you would be to have every child under 2 years old killed off because you're worried that maybe one of them is might rival you or something?
想像できるでしょうか。このその時代に生まれた男の子の中の一人がもしかしたら自分のライバルの王になるかもしれないというそれだけのことで2歳以下の当時2歳以下の男の子をすべて殺せという命令を出しました。
And then Jesus, of course, was crucified by the Roman government.
そしてもちろんイエスはこのローマ政府によって十字架刑に処せられます。
So the governments that Paul lived under, the New Testament writers lived under, those governments were much worse than what we've experienced.
ですからこのパウロがこの手紙を書いていた時代やまたその他のこの新約の、記者たち、これを書いた人たちが生きていた時代というのは今のこの時代よりももっと悪いこの政府のもとに生きていました。
And in spite of that, Paul writes, we should be subject to the government authorities.
でもにもかかわらずパウロはその中で私たちは立てられている権威に従うべきであるということを書いています。
And of course, evil governments are not just limited to the New Testament.
でもちろんこの悪い政府というのは新約の時代に限られたことではありません。
Remember when we studied Daniel just not long ago, we saw how oppressive the leaders of the Babylonian government and the Persian government were.
少し前に私たちはダニエル書というところを学びましたけれども、このダニエルが生きていた時代もあのバビロンであったりまたペルシャ の国政府というのは、非常に圧政をしていた時代です。
And we saw in the Daniel how God's sovereign purpose was, how he was above all human government authorities and he worked hisAnd he was able to work out his purposes through them.
そして、ダニエルの時にですね、神はこのどんな権威であれ、人間のこの権威よりも神ご自身の主権の方がはるかに高いところにあるということをはっきりと示されました。
For example, Nebuchadnezzar was the most powerful government leader in the world.
例えばですね、 当時のこのネブカドネザル王というのは、世界の中でも最も力あるこの国政府をの、あの上に立つものでした。
And when he became proud, God allowed him to be driven crazy to the point where he acted like an animal living out in the field.
そして彼がこの高慢になった時にですね、実はもう本当に野で過ごす獣のような状態に、あの気が狂う、正気を失うような状態になることを神は許されました。
And God did this to teach him a lesson.
そしてそのことを通してネブカデネザル王に神は、あの神ご自身が教えられました。
And in Daniel chapter 4, 25 and 26,
ダニエル書の4章25節26節25節のところです。
And Daniel spoke kind of prophetically, he spoke to Nebuchadnezzar. He says that you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. You shall be made to eat grass like an ox, and you shall be wet with the dew of heaven, and seven periods of time shall pass over you, till you know the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will.
ダニエル書の4章の25節。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて、天の露に濡れることになります。こうしてあなたの上を七つの時が過ぎゆき、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。
So realizing this, that...God is able, He's above all human authority, and He has the power to work even through evil governments.
ですから、ここを見ても分かるように、神には絶対的な主権があって、どんな、あの、人間のこの悪よりも上にあられます。そして、このたとえ悪い政府を通してでも、神はご自身のその主権、力というものを示すことができます。
And then, not to mention, remember, God determined when the, I'm going back to Daniel. Remember how God just determined that the Babylonian kingdom would come to an end. He even numbered it. He said, "This is when it comes to an end." And it came to an end.Exactly, God brings in the Persian king, and he allows the Israel to return to their, to their land.
そして神はこのちょっとダニエル書に戻りますけれども、バビロンという国も、いつになったら滅びるというその終わりの時まで、あらかじめ決めておられて、そしてその時が来た時にはバビロンを滅ぼして、そして、次に今度はペルシャという国が台頭しますけれども、そのペルシャの時代にユダヤ人たちがまたイスラエルに帰還していくことができるようになりました。
All right, let's go back here into chapter 13 of Romans. Let's read 3 through 5.
では3節から5節を読みします。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば、権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、怒りが恐ろしいからだけでなく、両親のためにも従うべきです。
Governments have been given the power to enforce their laws.
政府は、この人々に国の法律を、まあ、実施するその力というものがあります。
But of course, we know many governments abuse that power.
でももちろんですね、多くのこの政府というのはその力を乱用しているということも私たちは知っています。
But without the power, if the governments didn't have any power, the world would just go into anarchy.
けれどもこの法を執行させる力というものが、国とか政府になければ、もうそこは無政府状態になってしまうということも私たちは知っています。
You see that A lot of times you see that on the news, and when you look at a country where they've had a revolution, or maybe a natural disaster where they're left without a government.
よく私たちはそれをもうニュースでも見ることができると思います。この何か革命が起こったりですね、もしくは自然災害によってこのもう政府が機能しなくなるということ、そういう状態です。
And then people can't, they're afraid to even go out in the street because there's like, you know, there's so much crime, there's violence going on.
そうなってしまうと人々はこう外に出ることを恐れます。もう街が、犯罪に満ちてしまって非常に危険になるからです。
So there's a need of government, and even the most corrupt government can be a blessing to people if it can keep order.
ですから、このやはり政府というものが必要であるということが分かります。それがどんなに腐敗した政府であったとしても、やはりその中にはある一定の秩序というものが生まれてきます。
Governments, though, tend to, the government tends to reflect the people.
政府というのは、これは、人々、そのもとにいる人々の、を反映しています。
You know, if the people in a nation are corrupt, the government will usually reflect that.
もう腐敗した人々の中にあるこの政府というのは、大抵は政府自体も腐敗しています。
But you know how we kind of can be, people can be kind of self-righteous, you know, when we talk about the government.
でも私たちがこの政府について国についてこう語り合うときにちょっとこう自分中心になるということがあると思います。
And you know, it's like, it's like they should be held to a higher standard than people are personally.
そして、批判をしてこの政府というのは国というのは、自分たちよりももっとより高い基準であるべきであると。
By that I mean, yeah, they're all a bunch of...crooks and they're the government, but I mean they're a reflection of us, the people.
勝手にもう本当にこの国はもう腐っているとか政府はもうダメだとかっていう批判をしますけれども、でも実際は、その私たちのこのなんていうんですかね。基準というか私たちの状態というものを、反映したものが政府である。
Okay, I'm speaking generally.
一般的に。
Okay, let's. But there's a verse in 1 Timothy that I find really convicting. 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2.
この第一テモテへの手紙の2章1節のところ、1節2節ですね。ちょっとこう良心が咎められるような説があります。
It says, first, Paul is writing to Timothy, and he says, first of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings, and for all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way.
第一テモテへの手紙の2章1節2節。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。
And the reason I say I find that convicting because quite honestly, I don't do that as much as I should.
で、なぜここが両親の咎めを受ける箇所だと言ったのかというと、私自身正直なところ、あまりこれをしていないなと気づかされるからです。
I have a friend who does that. He prays regularly and he tells me, you know.
私の友人はもう本当に定期的にこの箇所を取って誠実にこの上の人たちのために祈ってきてくれます。
Yeah, I prayed for Kishida, or I prayed for, you know, and they talk about.The American president, or he's an American. But I started to think, oh yeah, I should be doing that.
彼はですね、いつも岸田首相のためとか、アメリカ人なので、アメリカの大統領のために 祈っているわけですけれども、まあ、それを見ながら私も、あ、確かにそうだなと私自身も祈らなきゃなと思わされます。
And, you know, when you pray for somebody, you kind of naturally want them to succeed.
私たちが誰かのためにそうやって祈るとき、取り出していくときに、その人に成功してほしいと思うと思います。
All right, verse 5 says, and therefore,One must be subjected not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience.
五節のところには、ですから怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきですと。
You know, as a Christian, we have a higher motive for obeying the law than merely that we're afraid to get punished.
クリスチャンである私たちは、この法を破ったから罰を受けるという、そういった恐れだけではなくてですね、もっと高い動機というものを持っているべきです。
You know, we want to obey God. We want to do what's right.
私たちは神に従いたい、正しいことをしたいと願います。
So it's not just a matter of getting caught, or you know, what will people think. It's what doing what we think is right.
ですから捕まってしまうから正しいことをするということではなくて、むしろ正しいことを行いたいという動機によって。正しいことをしようとします。
All right, let's read 6 and 7.
6節7節。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。
So as Christians, we should be law-abiding people.
クリスチャンとして私たちは、やはり法にきちんと従うべきです。
We should pay our taxes.
税金もちゃんと納めるべきです。
We should obey the government we live under.
そしてまた、生活している国のその政府に従うべきです。
And the only time that we should disobey that we may is if there's a conflict between what the government tells us to do.And what God tells us to do.
もしこの政府が私たちに命じることと神が私たちに命じておられることに、その、が異なる場合ですね、そこに、その違いが生まれてしまった時には私たちはこの政府に従うべきではありません。
We see examples of that in the Bible.
その例がこの聖書の中にも書かれています。
Again, I'm looking back to Daniel. Remember, Shadrach, Meshach, and Abednego were commanded to bow down and worship an idol. Nebuchadnezzar commanded, but they refused to do it.
またダニエル書に戻りますけれども、シャデラク、メシャク、アベデネゴというこの3人がですね、ある時、バビロンの王にその王が作った像を拝むようにと言われた時にそれを拒みました。
And they told him, they spoke, told Nebuchadnezzar, no, we cannot bow to your idol.
そして彼らはネブカデネザル王に、私たちはこのあなたの王の像には拝むことはできませんとはっきりと。
Now these Shadrach, Meshach, and Abednego, they worked for the government. They were advisors in the government, and they were very faithful at their jobs, but they couldn't do that.
この3人は実は当時もこのそのバビロンの国の政府の中で働いていました、高い地位にあって忠実に働いていた人たちですけれども、でもこの王の命令には従うことができませんでした。
The second of the Ten Commandments that God gave was, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in earth beneath or that is in the water under the earth, and you shall not bow down to them, you shall not serve them.
この10回の2つ目の、命令ですね。そこには、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならないとあります。
So for them to bow down as Nebuchadnezzar commanded them to do,That would have caused them to disobey what God had commanded them to do.
ですからこの3人にとって、ネブカデネザル王 の、 作ったその像にを拝むということ、これは、神の命令に逆らうということになってしまいます。
So they chose to obey God and disobey the Babylonian government.
彼らは神に従うことを選んで、バビロンの王に逆らうことを選びました。
In the New Testament we see how Peter and John were arrested by, for preaching in Jesus' name, and they were brought before their authorities, the high priests, and the high priest commanded, do not preach in his name, in the name of Jesus anymore.
また新約聖書の中でですね、ペテロとヨハネがイエスのことを、述べ伝えていたときに捕らえられました。で捕らえられて、そして、大祭司たちにもうこの名前によって、教えを広めてはならないというふうに命じられるわけですけれども、彼らはそれを拒みます。
And they answered, them, the high priests, in Acts 4, 19 and 20.
そしてこの大祭司に答えて言います。使徒の働きの4章19節。
And he said, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot but speak of what we have seen and heard.
使徒の働きの4章の19節のところに、しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは、自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。
So again, here's an example of someone being commanded to do something that went clearly against what God had commanded them to do, and they chose to obey God, which then would mean disobeying their authorities.
ですから、ここでもですね、彼らは、神に神が彼らに命じたことに逆らうことという逆らうようなことを、に反してあごめんなさい神に命じられたことに逆らうことは、には従わないという、その例がここにもありました。彼らは、神に従うことを選ぶ、つまりその自分たちの権威に従わないということを選んだということです。
Sometimes Christians seem to have the idea thatWe need to get control of the government in order to see God's will done on the earth.
時に、クリスチャンはこの私たちは政府を使ってですね、神の御心を行わせるようにしなければいけないと考えることがあります。
But that's not what the Lord has commanded us to do.
でもそれは主が私たちに命じておられることではありません。
We don't need to take over the government in order to get power.
私たちはこの力、権力を得るために、この政府を乗っ取る必要はありません。
Remember Jesus, and again, just to remind you, Jesus was under one of the most evil governments there has been, and he chose just 12 ordinary people.From some obscure area in the Roman Empire, and these guys went out and changed the world.
イエスが生きておられた時代というのも、本当にこの、ローマが支配した、圧政の中で生きておられましたけれども、その時にイエスは本当にこの無名な、本当に偏僻な地方から、普通の12人の人を弟子としてお選びになりました。そしてその人たちが、やがて出て行って、そして世界を変えるようになった。
We see there was great power. There was great power in their ministry and in the gospel because they did what Jesus told them to do. All authority in heaven and earth, he said, has been given me and I command you go and preach the gospel.
そして彼らのその働きは非常に力強い大きな力がありました。ただ彼らはイエスに言われたことを行っていただけです。イエスが出て行ってこの福音を広めなさいと命じられた、それに従っただけです。
But we have to have faith in God's ability that God can do this. He can change the world so that we don't rely on our own abilities.
私たちはこの神の力、神の権威に信仰を置く必要があります。神がこの世を変えることのできるお方である。そこに信頼を置く。
We don't need political power in order to do this.
自分たちの力に頼るのではなくということですね。そして私たちはその、変えるために何か政治的な力を必要とするわけでもありません。
Because every time when we rely on our flesh, it never turns out good.
私たちが常にこう自分の肉に頼ろう、肉の力に頼ろうとしてしまうと、結果いい結果は生まれません。
It usually makes the cause of Christ look really bad.
むしろ何かこうキリストの名を汚してしまうようなことになります。
You think in the history of the world, think of the Crusades and just how that turned people. You know, these guys going out, we're going to force people, you know, and they're.
十字軍などがいい例だと思います。キリストの名のもとに、行ったことが本当に逆に名を貶めてしまいました。
Or other things, you know, when the church is.Been with the government and it's persecuted people, you know, and it doesn't work well.
またキリストがです、教会がですね、この政府と結託して、そして迫害を行っていったり、その結果決して良い結末にはなりません。
But you just contrast that to what Jesus, what we read in the Gospels. Look what Jesus did with those 12.Ordinary men.
でも、その対照的に、聖書を見るとこのイエスが行われることイエスが選ばれたこの十二弟子が行ったことを見ると本当にそれは対照的です。
They ended up turning the world upside down.
結果的に彼らのその働きによってもう世界が逆転するようなことになります。
Okay, let's move on. Let's read 8 through 10.
8節から10節を読みします。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ、愛は律法の要求を満たすものです。
Our greatest aim in life should be to love, and to love God, and to love people.
私たちのこの人生の目的の最も大きなものは、愛するということであるべきです。神を愛し、そして人々を愛するということです。
Remember when Jesus was asked, what's the most important commandment in Matthew chapter 22?
マタイの福音書22章のところでイエスが、最も重要な戒めは何ですかということを尋ねられました。
And he said, Matthew 22:37-40, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself.And then he said, all the law and the prophets hang on these two commandments.
マタイの福音書22章の37節でイエスはこのように答えられました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。
So love was the basis of the Old Testament law.
ですからこの愛というのが旧約の律法の、基礎にあります。
And the New Testament.
そして新しい契約も同じです。
If you're seeking to love God, if you're seeking and to love your neighbor, of course you're going to naturally fulfill the law.
もし人が神を愛し、そして隣人を愛すことを求めていくならば、それは、この律法を自然に 成就していくということになります。
You know, if you love God, you're not going to bow down to another God or an idol.
もしあなたが神を愛しているならば、神以外の他の偶像にひれ伏すというようなことはないはずです。
And if you love your neighbor, you don't want to steal from him, obviously. You don't want to harm him or do anything against him.
隣人を愛しているならば、その人から何かを盗もうとか、その人を傷つけようと思うことはないはずです。
You want to do good to him.
むしろ良いことをしてあげたいと思います。
And so that's why if you just you'll naturally fulfill the law if you're loving.
ですからそのように愛しているならば、それによって自然にもうこの立法の要求するところを満たすということになります。
You know, when we make love our chief aim in life, though one thing I find is you quickly realize if you set out, okay, I'm going to be loving, and then a lot of times we realize, wow, I'm not that loving.
そしてこの愛するということを、私は本当に愛するものになりたいと思うけれども、その時に自分はそれほどそのように愛することができないものだということに気がつきます。
And we may even be uncomfortable with passages that talk about love because we maybe find ourselves avoiding them.
そして愛に関する説を読むと、ちょっとここをもう避けようと、自分には愛がないということが分かると、もうそういうところを避けようとしてしまうこともあります。
But remember, God doesn't want to make you feel ashamed.
でも神は皆さんにこの恥を書いてほしい、恥を覚えてほしいと思っているわけではありません。
There's no condemnation for those who are in Christ.
キリストにあるものは誰も罪に定められることがありません。
But instead, the Lord wants to help you, and He wants to help us and teach us how to love like He loves.
むしろ、主が愛されるように私たちもどのように愛したらいいかということを、教えたい、助けたいと願ってくださっています。
One problem we Americans have when reading passages like love, I don't, maybe it's not like that for Japanese, but I don't know, but in American culture, the word love mostly describes a feeling, an emotion that you have.
アメリカ人にとってこの愛という言葉、ラブという言葉ですね。日本人はそうではないのかもしれませんけれども、特にアメリカではこのラブという言葉を聞くと、そこに本当に感情が関わっているということがになります。
You know, we have love songs, love stories, love, you know.
ラブソングだとか、ラブストーリーだとか、その感情の愛というものが関わってきます。
And in all those, it's kind of a feeling. You know, it's like, you know, I don't know, feel good about somebody or whatever.
何かこう誰かに対しても良い感情を持つとかですね、その感情の部分が強調されます。
But I think that affects us too. Again, this is Americans. I'm not sure how it affects Japanese. So, but it's like when we read of a command to the Lord says, "Love your neighbor, love." Immediately, people think, "Well, I should." They think of the feeling, like America, how I should feel, and it's not always easy to make yourself.To control your emotion to how you feel about somebody.
これは本当にアメリカ人だからではないかなと思うんですけど、日本人の方がどうかは分からないんですけれども、この愛ということ、この聖書で隣人は愛しなさいって言われると、そうするとじゃあこの感情を持ってその誰かを愛しなさいというふうに命じられているのか、その愛情をこの人に持たなきゃいけないのかと思うと、決して簡単なことではない、難しいことだと感じてしまいます。
But the love spoken of in the Bible, when we see it come up, it's not just a feeling.
でもこの聖書が命じる愛というのは、これは単なる感情の問題ではないと思います。
I mean, it may involve our feelings, but it's much more than feelings.
もちろんそういう感情も含まれてくると思いますけれども、でももっとそれ以上のものです。
A simple definition of love that I heard that I think is a good one is love is the will to do good to somebody.
この愛に関する定義ですね、ある人がこういうことを言っていました。愛というのは誰かに対して良いことをすること、
Or you want good to come to them.
もしくは良いことをしたいというふうに思うこと。
That's if you love somebody, you want what's best for them.
ですから誰かを愛するということはその人にとっての最善を願うということです。
But of course this doesn't come natural to people.
もちろんそれもまた自然にできるものではありません。
Because you know, as fallen human beings, as people, we tend to be more concerned about our good.
堕落した私たち人間は、他の人のことよりもむしろ自分のこのこと、自分が良くなるということに集中しがちです。
That can kind of occupy our minds, butAs we follow the Lord Jesus, He teaches us. He helps us. We take our eyes off of ourselves and we put them on Him. And naturally, we begin to care about the things that He cares about.
もう常にこう自分のことで思いがいっぱいになってしまいますけれども、でも、イエスに従っていくときに、イエスは私たちにこの自分自身から目を離して、そして、主が大事にしておられること、主が願っておられることに目を向けることができるように助けてくださいます。
And as we learn from Jesus, as we walk with Jesus, we learn quickly that Jesus loves people.
そして私たちが主に従って、主から学んでいくときに、すぐにも主が本当に人々を愛しておられるということがわかります。
I mean, that's so he came to earth for the purpose of loving people.
それこそがイエスがこの地上に来てくださった目的の一つです。人々を愛するということです。
He came, as he said, he came to be a servant to help people.
イエスは人々に仕えるため。そして人々を助けるために来てくださいました。
He saw people in need of salvation, and we were those people, and he came and he gave himself completely so that we could be saved.
人には助けが必要であると、救いが必要であるということをご覧になって、その人の中に私たちも含まれますけれども、そして、来てくださって、ご自身の命を捧げてくださいました。その私たちを救うためにです。
And so as we follow Jesus, we discover that He's with us, and He is going to help us to love people.
ですから私たちが主に従っていくときに、主がいつも私たちと共にいてくださって、そして、人を愛することができるように助けてくださるということがわかります。
And He's teaching us. He's teaching us how to do it if we listen to him.
そしてどのように人を愛していったらよいか、私たちが主に聞いていくときに、主は私たちにそれを教えてくださいます。
And as we do that, of course, when you get close to Jesus, the first thing you realize is that you're loved.
そしてそれを行っていくときに、まず最初に私たちが気づくのは、自分が主から愛されているということです。
I mean, you're loved completely by him.
あなたは完全に完璧な愛で主から愛されています。
And so when he says to go to love others, it's we love because he first loved us.
ですから私たちが他の人たちを愛するのは、まず主が私たちを愛してくださったからです。
You know, in the first 11 chapters of Romans, we looked at how much the Lord loves us.
この最初のロマ人への手紙の最初の11章の中で、どれほど主が私たちのことを愛してくださっているかということが書かれていました。
And you know, I won't give all. He's justified us. He's forgiven us.
私たちを義と認めてくださって、そして許してくださいました。
He's adopted us into his family.
そして神の 家族の中に私たちを養子として迎え入れてくださいます。
He's given us these wonderful promises. Remember Romans 8, that just beautiful verse?
素晴らしい約束を私たちに与えてくださっています。ローマ人への手紙の8章の約束を覚えているでしょうか?
Nothing can separate you from the love of God. You are loved.
何者をも神の愛から私たちを引き離すことができないという、それだけ神は私たちのことを愛してくださ
る。And it's with that background that we will seek to follow the Lord's command to love other people.
そういう背景のもとに私たちは主に従って、そして主の命令に従って他の人たちを愛していきます。
Remember verse Romans 12:1 where it changes, it switches, it said, in view of God's mercy, now, and then it started to talk about these practical things.
12章の一節のところに、ですから神の憐れみによってと始まって、そして、実践的な私たちがじゃあどのように生活していったらよいのかということが書かれています。
But you know, I think as we do this, as we're obedient and we follow the Lord, like, we find that this is the life that I always wanted.
でもそのようにして主に従っていくとき、主が命じられたように生きることを選んでいくときに、あ、自分はこういう生き方をしたかったんだということがわかります。
Because when I was the selfish life, the life of just looking at myself and me, what about that just leads to misery.
自分自身のことばかり中心になって、自分のことばかり考えていたときには、もうそのような生き方は結局自分を惨めにさせるところに行き着くしかありません。
But love leads to joy.
でも愛は喜びをもたらしてくれます。
The joy of the Lord.
主を喜ぶその喜びです。
Okay, let's finish up. Let's read 11 through 14.
はい。で、13章の最後、11節から14節をお読みします。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいきません。
You know, if you knew thatYou were going to die tomorrow. How would that affect? How do you think that would affect how you live today?
もし皆さんが自分はもう明日死ぬということが分かっていたとしたら、その今の生き方にどのような影響を与えるでしょうか?
Now, in one way, that would kind of, I look forward. You know, I look forward to meeting Jesus face to face.
一つにはこのイエスと顔と顔を合わせてお会いすることができるということがとても楽しみになると思います。
But in another way, I think if I knew I was going to die tomorrow, I would think, oh, my opportunity to serve the Lord in this life, I only have a short time.
で、一方で、もし自分が明日死ぬということが分かったとしたら、この主に仕えることができる機会というのがもうそれほど残されてないんだということがわかります。
You know, I think, okay, how can I use this time that I have left, you know?
で、残された時間どうやって使ったらいいんだろうと思います。
But it's as verse 12 said, the night is far gone and the day is at hand.
12節に夜は深まり昼は近づいてきましたとあります。
One of my favorite proverbs I like is Proverbs 4:18.
箴言の中で好きな箇所の一つに、箴言の4章18節があります。
I like it because it also has this image of a sunrise.
私はここの箇所が好きなんですけれども、この日が昇る時の、様子というのが浮かびます。
The path, it says, the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until the full day.
箴言の4章18節には、正しい人の進む道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。
You know, the darkness is almost finished.
闇はもうすぐ終わります。
A new day is about to dawn.
新しい日が明けようとしています。
And we are children of the day.
そして私たちは光の子です。
We've been brought out of darkness and to walk with Jesus in the light.
闇から導き出されて、そしてイエスと共に光の中を歩むようにされました。
So all the darkness, all the bad things, all of the worries and stresses and stuff, that's about over.
ですからあらゆる闇、あらゆる悪いこと、そういったものはもう間もなく終わろうとしています。
Verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires.
14節には、主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。
So we've been set free from this sin, from this darkness.
私たちはもはやこの罪やこの闇から、自由にされました。解放されました。
Chapter 6, we saw how we were set free from the power of sin. We have a choice. We don't have to follow the desires of our flesh. We can follow Christ.
6章にも私たちが罪の力から解放されたということが書かれていました。私たちは、ですから、この肉の欲望に従うということもできますけれども、キリストに従うということもできます。
So let's put on the Lord Christ, as it says.
ですから、この主イエス・キリストをぜひ着ましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I just thank you.Again, for the love that you have for us.
主よ、あなたが私たちに持ってくださっているその愛を感謝いたします。
And Lord, we want to live in your love.
主よ、私たちはこの愛の中に生きたいと願います。
And just pray, Lord, please love through us.
主よ、どうか私たちを通してその愛を示してください。
Use our lives as an extension.Of your life as a like our hands or your hands.
どうか私たちのこの人生を用いてくださって、私たちの手をあなたの手としてくださって、あなたの愛を表してください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.